まっこと人物辞典
第516ページです。
はい、今日は奥三河湯屋温泉はずのおかみ加藤千佳子さんとお電話がつながっております。加藤さん、こんにちは。
こんにちは、加藤でございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は愛知県の三河の国から、はい、お電話がということなんですけれども、加藤さん、
はい、
まず先生と加藤さんはどういうお知り合いでいらっしゃるんですか？教えてください。
いや、正直言うとね、50年ほど前にね、湯屋温泉の隣に宝来寺いうお寺、宝来寺さんいうあのパワースポットがある、
はい、
こう歴史でそこを行って、その時に近くに湯屋温泉があるやけど行けなかったんですよ、時間がの
う
て。ほんで今度ニュージーランド行って帰ってきて、園田女子大で公開講座でね、あのバスで歴史訪ねるいう時にもうぜひあそこへ行きたいって、でそれが今から25年ぐらい前ですかね。
そうですね、それぐらいになりますかしら。
はい、じゃあもうだいぶ長いお知り合いで、
それ以来まあちょこちょこ止めていただいてるんですけどね。
あ、そうですか。これ湯屋温泉って漢字で湯谷って書いて湯屋って読むんですよね。
そうですね、はい、はい。
加藤さん、これどんな温泉なんですか？
そうなんですよね、お湯の谷って書いてあるようにですね、はい、本当に山の中のとても静かなところになりまして、周りはもう緑がいっぱいで、あとは川の渓谷とそれから温泉、それがお楽しみいただけるところになります。
良さそうじゃないですか。
良さそうなんだ、
ねえ、そもそも加藤さんは、はい、ご出身はどちらなんですか？
私がですね、実はこのうちそのままにおりまして、私の父親がこの宿を始めたという形で、私が生まれた時に父親が旅館を始めたということで、
あ、なるほど。
主人はちょっと入ってもらった人なんですね。
はい、なるほど。お婿さんとして来ていただいて。
そうなんです。
じゃあこのはずの、お嬢さんとしてお生まれになったということですね。
そうですね、ここのうちそのままだったものですから、私はは
ず別館という宿でね、
は
い、
そうですね、
で今はその他に葉月という薬膳料理の、
はい、
ね、食事、それからその葉月合掌を言って、合掌作りを持ってこられて、でもう一つ大きいのは葉月別館という、
湯の風
葉
月というところ
です、ね、
はい、
そうですか。じゃあいろんな楽しみ方ができる、そんなグループっていう感じがしますよね。
はい、
じゃあもう加藤さんご自身はもう最初からおかみになるっていう道が決まっていたという形ですか？
そうですね、そこまでの考えはなかったのですが、まあ、自然と、なんかそういう形になったというような形ですかね。
運命に抵抗するようなことはなかったんですか？は
い、あ、全然ですね。主人の実家も旅館でして、まあ、親同士が仲が良かったということもありまして、それもなんとなくという感じで、結婚して後をやってるという感じですね。
これまたその旦那さんがね、すごい魅力的で穏やかな感じなんですが、ビジネスはものすごいアグレッシブな目を私は感じてるん
で。そうなんですか。じゃあいいご主人でいらっしゃいますね。
そうですね。
加藤さん、そこはスッと。そうですか。いやでもやっぱりこう旅館とか、まあ、温泉とかね、いろいろ食事どころとかされていたら、いろんなお客様とかいらっしゃいますよね。
はい、そうなんですよ、たまたまですね、
はい、
昨日お泊まりいただいた関西からのお客様が昨日たまたまお越しになられまして、で、それはちょっとデラックスなバスツアーのお客様で、まあ、はず合掌とはずきは1部屋だけの小さな宿でございますが、
はい、
昨日ははず合掌は6名様で貸し切りっていうような、そういったデラックスな方でご旅行だったんですけれど、
はい、
その方たちと長篠神太鼓という太鼓がこの辺りにございまして、
は
い
は
い
は
い、
長篠の神太鼓、
神太鼓、長篠の戦いとか設楽ヶ原の戦いで有名なところでございまして、
もうすぐ近くなんです。
あ、そうですか。
そうなんですよ。で、まあ、それがたまたま今度今やっております大河ドラマの中でも6月の4日と11日にその長篠の戦いですとか、
それからどうする家康ですか？
あ、そうで
ね、NHK の、う
ん、はい、
6月4日と11日
4日と11日で長篠の戦いだったり、そのトリースネーモンという、はいはい、人物がありまして、そういったものが出るという、たまたまそうなんですけど、その太鼓も恥ずがしょうの庭で、お客様よりも太鼓を打つ方の方が多いぐらいで、うん、夜火を使うような太鼓もしたり、皆さんも楽しんでいただいたりとか、
はい、
とても昨日は幻想的な雰囲気の中でお過ごしいただくという催し物もあったんですね、
はいはい、
でその中のお客様とお話ししておりましたら、
はい、
田辺先生の催し物にですね、
はい、
コロナ前に参加されたことがあるという女性の方がお見えになられまして、偶然だったんですけれど、
はい、
関西私たちあまり馴染みがないんですよなんていうお話をしておりまして、あ、実は明日ラジオでなんていう話を私がさせていただきましたら、
は
あ、田辺先生のことをご存知でして、
は
あ、でその時も田辺先生にいろんなところをご案内していただいて、おいしいお昼もいただいたなんて、あ、嬉しいですなんて言って、神戸の方でしたけれど、偶然にもたまたま昨日今日の話でそんなこともございました。
やっぱご縁って呼ぶもんなんですね。でまた先生の顔の広いことも
いやいやいや、
私もねびっくりしました。お客様とお話ししていて、たまたま私ラジオの話をして、そのことでたらもうすぐ田辺先生のお話になって、
そんな奥三河で田辺先生の名前が出るなんて加藤さんびっくりされますよね。
そうなんですよ。
いや、
でまたね、その大河ドラマのお話からいろんなことの中で、はい、田辺先生にやっぱりいろんな町のいろんなお話をね、その方も聞かれてよかったって、その地域でのことも言っておられました。
いや、ともかくね、こう湯屋温泉の横にあるその宝来寺さん、これは薬師如来がね、
そうですね、
ここの薬師如来にお大の方が、
はい、
安産祈願されて生まれたのが家康や
という、はい、家康ということなんです。
お大の方ってお母さんのお大の方ですね。すごい。
だからその宝来寺さんのお寺の一角に家康祀る東照宮があるんです。
そうなんですか。
だから今年は絶対行くべきですね。
そうですね。この加藤さんところのハズからはどれぐらいの距離にあるんですか。
車で15分のところが宝来寺さんという山のところまで車で15分で登れまして、歩くと大変なんですけれど、そこに三大将軍家光が建てたという東照宮、日本三大東照宮の一つと言われておりますが、日光と久能山と宝来寺というか、まあ、3番目は岡崎も手を挙げておりますけれど、一番こうなんか静かなこじんまりしたいい東照宮もございます。
そうですね、小ぶりですけどね、桃山文化のその、桃山というかな、関駅の文化の典型的なきらびやかな建物でね、
そうです
ね、先生がおっしゃられたようにお大の方が宝来寺さんにこもって祈願して生まれたのが家康ということでございますので、
はい、
それのお礼として家光が東照宮を建てたということになります。
まあ、ドラマでいうと松島菜々子さんですね、お大の方はね。
そうです、そうです、お母
さんね、はい、三河の国でしょ、
はい、三河
の国、東の端に豊川があって、それから岡崎の矢作川があって、もう一つ境川へのがある。でこれ三つ川があるから三河やよ、その豊川のずっと上流の川沿いにこのはずの温泉のお宿があって、その西の岩山、これも行者の行場やからね、すごい険しいんですけども、
そうですか、
うん、もう山上近く、お寺の近くまで大きな駐車場があってドライブウェイがある、
車で行けるんですね、うん、あ、そうですか。先生ももちろん何回か行って泊まって、
なんか20回ぐらい、
そんなに
去年も伺ったんですよ。
そうですね、
はい、そうで
したか。皆様気に入っていただけると、やっぱりさっき先生もパワースポットっておっしゃられましたけれど、この地質がいいものですから、それで水もきれいですし、そういったパワースポットって言われるところが何箇所かございます。
加藤さんご自身も何かこういう時にそんなパワーを感じるなみたいな瞬間ってあるんですか。
もう私たちはここに住んでるだけで幸せです。
あ、なるほ ど。
ともかくね、あのこの波津別館のとこなんかね、温泉半露天でね、
はい、
その露天風呂のすぐ下を川が流れてるんですよ。あれ、綺麗川ですか？何？
あの、ウレと言って、ウレが、宇宙の宇に連なると書いて、ウレ川と申します。このウレ川が、アユ釣りで有名な関佐川と、長篠の城跡のところで一緒になりまして、豊川に、先ほど言っておられた豊川になります。
そうなんですか。
あのね、先日ね、古いサスペンスドラマの再放送を見てたんですよ。そしたらね、市長市長さんが殺された。
そうです、私どもが出ております、ね、
そうなんですか。で、
うん、それ見てて、うわっと思って。ところね、あのドラマではね、あの、湯屋温泉でなくてね、
そうなんですよ、違う、
島川温泉かなんかいう名前で、
そうです。で、宿の名前も違うんですけど、ね、先生ではないんですけど、見た方は皆さん必ず、あの湯戸風はずに間違いないって言われるそうです。
あのお風呂も出てましたしね。
はい、そうです。
だから、あの湯戸風はずから見える河原が舞台になって、
はい、そうですそうです。
加藤さんご自身も出られたりとかは？
それはですね、あのもちろん出ていなくて、松本清張さん没後何年かの記念のドラマでして、でね、はい、あの皆さん、あの有名な方たち、タレントの方たちが何日間か私どもお泊まりいただいて撮
影、倍賞美津子さんとかね。
あ、そうですそうです、ね、
あのドラマ見て、あ、これはぜひ出ていただかないかんと思って
で、今日セッティングしたら、昨日先生のお知り合いの方が泊まられたと。
そうなんですよ、
なんたるご縁でしょう。
まあ、あの神戸から、関西から言うとね、かなり距離がありますけども、あの新名神高速道路、はい、伊勢湾岸道路で、はい、今の第二東名道路で行くと、
その
長篠の、あの古戦場、長篠城の横にインターチェンジがあるんですよ。
そうです、ね、あの名前は新城インターチェンジ、新城インターチェンジ、そこから15分でございますし、はい、あのでそういったアクセスもとてもよろしいですし、電車の場合は豊橋から飯田線という、あの長野県に向かってる電車がありまして、
はい、
その電車はもう湯屋温泉駅がございます。もうすぐ駅からすぐでございます。
手前の駅が長篠があるんですよ。
あ、そうです、
長篠城という駅があったり、
関西圏、この阪神間あたりからだと、たまにね、あの青春18切符、
はい、
あれで行く人がありますね。
はい、ございます。
あ、そうですか。いや、ちょっとどんどんどんどん行きたい気持ちが増していきますね。
そうでしょ、そうでしょ、
でぜひこの素敵な加藤さんにもお会いしたいなっていう感じは、
特に今年はもう家康でね。
そうです、
はい、
う
ん、あの辺り長篠の、あのお城の跡なんか見るとね、岡崎城と同じような作りなんです、だから、あの三河の国の築城って、ああいうパターンなんですよ。川と川の合流点みたいなところでね。
そうですね、川と川との合流のところがちょうどいい、あの要塞になるものですから、ですからこの飯田線の沿線でも野田城っていう、駅名にまずお城がつくんですよね、
はいはい、
野田城があったり長篠城があったりとか、
はい、
山城がたくさんございますので、城巡りをされる方も、あの結構おられます。
ちなみに6月4日と11日に長篠の戦いが出てくるとおっしゃってましたけれども、
はい、
ここでは、あのハズさんですとか加藤さんですとか、こう出られたりとかはしない？
全然出ないです
。あ、そうですか、なるほど。
どうする、家康さん
来てよ家康みたいな ね、
ね、そうですね、
そうで、でもまあ近くが出るということでね、
はい、
そうですか。
で、今まで、まあ、あのその温泉の宿をやってこられて、
はい、
まあ、昨日みたいなご縁があって感激がありますけど、今まで良かったなと思うような思い出データ、どんなことがあります？
そうですね、私どもやっぱりお客様をお迎えする側としましては、
はい、
まずお客様が、そのお客様がどういったものを求めておられるかなっていうことと、まあ、お客様が本当に喜んでいただけると、もうその言葉をいただくだけでも本当に嬉しいです。
うん、
いろんな、場面がございますけれど、
はいはい、
この仕事をしていて、そのお客様に喜んでいただけたことが全て喜びですね、私たちの。
加藤さんご自身、お上になられて何年になるんですか？
私がですね、22の時に結婚しまして、その時にもう親は私たちに譲るからということでしたので、もう22から今73ですので、もう51年ですかね。
あ、そう ですか。じゃあ金婚式も終えて、っていう形にはなりますね。
はい、
やっぱりね、本当ユニークな経営をされて、かなり今から何年前ですかね、あれ、
そうですね、もう40年近くになりまして、たまたま今年の春からの高等学校の教科書にもちょっとそのお客様が料金を決めるということも、ちょっと高校の教科書にもご紹介いただいたりしました。
どこの会社の教科書です？
ごめんなさい、会社のがすぐ覚え出せないんですけれど、またお知らせしますけど、教科書に載ったこのそういうた考え方の一つとしてですね、載せていただけました。
お客様が値段を決める、はい、
分かれへんでしょ、旅館に泊まった旅館の、ね、値打ちはね、泊まったお客さんが決めるべきや言うて、
はい、
はず別館値段設定せずに経営されて40年前に、
40年も前、
ものすごい話題になりましたよ。
はあ、それでやっていけてるっていうことなんですよね。
そうなんですね。で、このままやってきて、ただたまたまネットでの販売が今ご宿泊もご予約も多いではないですか、うんうん、そうしますと料金が決まっていないとネットは動かないものですから、うんうん、それでよくそちらの方がちょっと遠ざかってしまっているという状況でございます。
その自由に値段泊まった人決めてください。で、最高額いくらぐらい払われました？
最高が6万円です。6万円、お一人様が。
最低が
100円です。
それでもお受けしてるんですね。
そうなんですね、本当に、おかしな、この間もつい最近も近くの企業の方が中国の企業の方とお招きされて、
はい、
代表の方が実はここの宿はというお話をされましたら、その中国の方が、はい、中国人が来なくてよかったですねって言われて皆さんで大笑いだったんですよ。
あ、そうですか。
いや、それで加藤さん、その前にね、20年ほど前にお話ししてて、はい、それでもそんな大丈夫ですか言ったら、もう100円払って帰ってきた人もね、大人になって値打ちが分かれば、また帰ってこられますよ言ってて、
なるほど、自分が成熟していくとここの値打ちが分かってくる、
すごい面白いビジネスの方法です ね、
いや、ますます興味が湧いてくるという感じがするんですけれども、加藤さん、これからこのハズグループどうしていかれたいですか？
そうですね、今私どもがですね、いろんな形でお客様お越しいただいているのですけれど、実はコロナ禍でもお客様が途絶えることはなくてですね、反対にコロナの時は皆さんが人のいないところ、それから自然豊かなところに来たいっていう形で、反対に忙しかったんです。変な言い方をしますと、コロナで皆さんが休業されてるんですけど、私どもは休業する暇もないぐらい皆様にお越しいただいたんですね。ですからまた皆さんの求めになるものもどんどん変わってくるとは思うのですが、
はい、
この湯屋という狭いところがですね、本当に心安らぐところであるためには、大きな開発などはされなくて、自然のままでこのまま残っていくのが一番いいかなと思っております。
なるほど、このままの本当に素敵な形をずっと保ち続けてくださいね。
はい、
はい、今日ご出演いただきましたのは奥三河湯屋温泉のハズのおかみさんです。加藤千佳子さんでした。加藤さん、どうもありがとうございました。
どうもこちらこそありがとうございました。
またお伺いします。
はい、ぜひ私も
お待ちいたしております。
お願いいたします。はい、ありがとうございました。失礼いたします。
失礼します。